それでもやってますよね、
うん、だからこそやるっていうのはあるんですかね、うん、なんかそういう感じがしますね。
で、このタイプが最近多いですよね。これお札ですね、
まあ、作りため始めて見せたのは2回、うん、
あの折り紙、紙のロールの作品とか付箋の作品とかとやっぱつながってきてる感じなんですかね。それとはまた別な、
ちょっと違うとは思いますね、
自分の中では、
うん、なんかその抽象って何なんだっていうのを
考え始めて、抽象形態、
形態っていうか抽象って何だろうっていうか、うん、まあ、今のところ形態なんですけど、抽象って何だろうなっていうのが最近、結構去年とかは何だみたいな、違いますかね、うん
今シンガポールでやってるやつとか、
まあそうですね、あのシンガポールで今やってるのも近いんですけど、うん、その抽象形態とかが喚起するものっていったら何なんだろうと思って、うん、で、まあそういう興味があって作ってるっていうのも一つ、うん、あとはあのルールとはまた別でユニークピースで、あのユニークピースなんだけど、その選んだ素材にあるルールがあると、でそのルール、そのルールからユニークピースを作るっていうことも、まあ、うん、していかないと、していった方がいいなっていう判断で、うん、まあ、これはあのそれこそシンガポールドルなんだ、これユーロか、あのなんか余っちゃうじゃないですか、で余ってカンパに返還するなら、返金するなら、まあ、あの作品にした方がいいかなみたいなところもあって徐々にやってるんですけど、まあ、かつって、まあ、お金を 最初にやったのはお金で、今はあの美術館の不要になったポスターとか、あのチラシとか、あの鑑賞券とかも使ってるんですけど、まだまあどういうふうにまとめて見せたらいいのかわからないので、ちょっと小出しにやってるんですが、
でこのタイプの作品ってやっぱ数を作るっていうことが重要です、ね、
そうですよね、
なんかその単体で結局その作品って仮にそのコレクターの方が買うんだよと考えると、うん、物質的な永続性とか弱いわけだし、
うん、
そういうそのなんていうんでしょうね、かその作家の側としては今のそのルールと作品の関係性の設定とか、ある種のなんて作りやすさみたいなのもあって、ある種のこう量を作ってシステムを検証するとか、そういう、こうモチベーションは結構分かる気がするんですよね。だ一方で作品としての、なんて言うんでしょうね、こう、まあ、固い言葉で言えば同一性の保持というか、うん、まあ、永続性とか、うん、そういうあのところで言うと、その紙の系統のものって結構富井さんやってるじゃないですか。その辺はどういう、なんて特に問題にはしないというか、それでも買ってくれる人はいるかもしれないし、
うーん、買ってくれるかどうかってことですか。
いや、別にそれはあの買ってくれるかどうかってのは副次的なことで、あの作品として物理的な永続性が明らかに弱いって分かってるわけですよね、
うん、
それを作品として出していくってことに対する意識の持ち方、
うん、あのレディメイドって、まあ、言い方おかしいけど、日用品とかを使うもの、特に紙ってあの物体としては弱いんだけど、ルールがあると実はすごい他の実は金属とかより実は強いんじゃないかって思っていて、まあ、いくらでもあのいくらでも死んでも復活するみたいな、
なるほどなるほど
つまりその
なるほど
魂だけみたいなだからあの折り紙の作品でルールを作って、うん、数をすごい作ってるのはそういうことで、多くのこうゴーストをいっぱい作るというか、うん、
今はね、ちょっと聞きたいことが聞けたかなっていう気が少しして、うん、で、まあ、あの今回 そのチラシ の裏面にちょっと私もあの書きかけの談笑のような文章をちょっと寄せさせていただいてるんですけども、作品 その同一性っていうことが気になっていて、一般的に言えば、まあ、一点物でこう、まあ、これが作品だって言ったらこれっていう確定性があって、まあ、これがまあずっと残っていくみたいな意識なんだけども、富井さんの中で その作品 その成り立ちっていうのかな、作品を作品たらしめている同一性の根拠みたいなものが必ずしも物体のこう唯一性とは一致しないっていう、そのルールだったり可変的なシステムだったり、うん、代替可能性だったりっていうか、それはあのなかなか見えてこないと思うし、うん、そうは言っても一点ずつの作品として提出されてくるわけですよね、
うん、
やっぱそこの辺の問題っていうのはもうちょっと見てみたり、言葉としては今割とあの分かるところはあったので、
自分の中ではかなりその辺はっきりしてるんですけどね、うん、だから美術館で展示するときとかでも、なんか心配する人がいた場合、うん、いやもう俺のが一番タフだからって言っていくらでも復活するからみたいに
復活するから
全然大丈夫だからみたいなことを 言うんですけど、なんかなかなかそこはやっぱり現実に見えるものとその、うん、の差っていう差異ってのはまだ埋めがたいところはやっぱあるかなと思っていて、さっきの大学院の写真なんかもそういう意味では、うん、あのなんかそれと近いことをしてるのかなっていう気もしてはいるんですけど、
うん、これも同じ展覧会で出てますね。素材は
これはこれシャツですね。
シャツ、
H&M の、うん、
巻いて重ねる、
あんま派手なのが男物なくて、女性物なんですか。確か
これはこれじゃないですか。
うん、そうかな。でも僕、まあ、好きな作品なんですけどね、これは。でもね、これもやっぱ結果的にはやっぱそういう感だっていうのはあるかなっていう気がしてて、畳み方って時に、T シャツに関してはどうだと思う、まあ、その色とか、なんでこんな派手な色あるんだろうとか、あとあの袖とかを無視しても T シャツってできるのかなとか、まあそう思うとさっきの高柳さんの畳み方に近いっちゃ、区切りに近いんですよ。それは意図的では意識は、意識はしてたんですけど、なんかもうちょっと違うものを出してみたいなと思って、これはあんまり展開性がないような感じはしてるんですけど、
なんかこう曲げてるのもあります
ね。それはですね、ここにいるあの別の作家が、それはあの素材をお互い投げて、別の展示方でこうプレゼンテーションするっていう歌だったんですよね。
ちなみにこれはあのリチャード・セラーの、フィリップ・グラスのための緩やかなロールというタイトルです。あとこれもちょっとね、どうしたものかって感じですね。
飛ばしませんか。
これたくさんあるから飛ばせないんだけど。別に説明しなくてもいいです。僕はでもこれは最初どうなんだろうっていうのがあって、でまあ、形状とかの積み方とか、ただちょっと面白いと思ったのは、円形のものってこう接するときってこう線って要するに点でしか接しないわけですよね。なんかそのこれだけのボリュームがあるけども、その間の3つ積んだ縦の列の縦の列の接点っていうのは一直線にしかならなくて、でしかも床の誤差とか個体の差とかでこう波打ってるから、接したり接してなかったり結構隙間が空いたりとか、まあ、その缶のトップとボトムが当たるところはこう直線じゃなかったりとかで、そういうその物を見ないで物がどこで接してるかみたいな、接してないのかみたいなときに、なんか破線とか直線がこう垂直に何本か途切れ途切れの線が立ち上がってるみたいなイメージを持つとちょっと面白いなっていう、そういう感じはなんとなくしてて、でそういうところに踏み入ってみると、なんかこういう感じですよね。
全く考えなかったですね、これ。
これちょっとこういうことばっかり言って怒られそうですけど、ね、荒川修作、
荒川修作
棺桶の作品の
初期のやつですか、
ね、そう
の形
形
どうですかこれ、そうかな。そうです、ネガポジで逆になってる、
ネガポジで逆になってる。でもこういうのを継承化すれば、あれを逆に見たらいいんじゃないかっていう、ね、あれオブジェがあるんじゃなくて空虚がそこにあるっていう、
まあそういうプランかもしれない
と見せたかけたで、これも結構、ね、こういうさっき言ったその接してないところの隙間っていうのが光が漏れてくるっていう感じですよね。
僕はなんか缶の表面みたいなものを、まあ、どう見せるかっていう時に、まあ、
全然違うんですね。表面は商品じゃないですか。
うん、でもなんかこの銀の、なぜこの銀のこうギラギラがあるのかとか、うん、まあ、青のああいう色とか、うん、まあ、そういうのも並べてみるとか、うん、まあ、当然その時に接点とかも意識はするんですよね。
その隙間のこう光の漏れとか、うん、これだって安藤忠雄っぽくない？
光の光の光。いや、そうか、いや、考え
ますかね。やめにしましょう。次は何でしょう。あ、また
そうそう、同じですね、うん、内容としては
日本のお金で、これもチラシというかなんでしょうか。
これ縦横がちょっと違います
ね、うん、あ、これ、うん、どうですか、す
み
ません、
うん、
これはあのこの後に出てくるあのハンドワークってあの富井さんの指示書の作品ですよね、はい、指をこういう形にして止めるとかっていうんで、その作品のためになんか鏡を置いてあったので、あの他の作品が映ってるなっていうだけのことなんですけど、で、
なんかだんだん悪いやつが出て
でちょっとここから大事な話ですね、うん、はい、うん、それで、あのまあ、今回の展覧会はそのコンバイエンスというので物体的なものなんですけども、今日 の、 そのタイトルにもちょっとしていて、あのそういう革新的なところに時間的にも入っていかなくちゃというところなんですけど、そのハンドワーク、その、手をその富井さんが書いた指示書に従ってこう結構難しいんですけど、指の形を作って、で何秒止めるとかっていう正確にはそれは
10秒、
うん、でそれ、その河合塾の画廊で、まあ、これがあって、で私もその指示書に従ってやってみたんですけど、結構できないんですよね、結構難しくて、でそれができるかできないかっていうことよりも、自分の身体の延長上の手っていうのを対象化して作品っていう意識を持ってみるっていうことをしたわけですよね。でその時にちょっと思ったのは、あの富井さんの中ではおそらくあの手っていうのが身体の一部として作品化されてるんじゃなくて、むしろその道具の方、道具の側、まあ、ハンマーとか、まあ、これも後ろにバールとかありますけど、こう使用される目的を持った道具としての手っていう方から来てるのかなっていう気がしたんですよね。
それも間違いなくそうで、うん、あのだからこう僕の内側からこう繋がってきて手を見てるっていうよりは、外にあるこうマックとかこういろんなものの外から来たものとしての手として、うん、外から来た手として見るっていうか、それをどうやって意識できるかっていうことが重要ですね。
で、まあ、その道具であればある形状のものを選んできて並べるとか重ねるとか、うん、ある作品化する作法があって、で手の場合はあの、まあ、数たくさんってわけにいかないかもしれないけど、自分の意思である形状の変化をするとか止めるとかってことは可能だって、そういう道具として見たときに極めて特殊な道具なわけですよね、うん、それも身体としてじゃなくて道具として作品の素材に持っていくっていうことなのかな、うん、でその今日皆さんのお手元に持っている作品集、一番最後に確かハンドワーク、
はい、入れました、
記録されていて、入れました、私はあの原稿を書かせていただいたときに、うん、ハンドワークの意味とか狙いとか全く分かっていなくて、うん、この作品集にこれを載せる意味があるんだろうかって正直思っていて、でこれを自分でやってみてようやくそうかみたいな感覚があったんです、うん、でそこですごく重要だったのが、その10秒間我慢してその止めるって、その本来動いてるものを止めるってことですよね。で止めて、しかもそれを凝視して、まあ、鏡があったり対象化したりしてってこと で、うん、でそこで結局その物体的な作品が成り立っていなくても、あるものがなんか運動を止めた状態でそれを凝視するっていう経験はすごくこう美術的な経験っていうんですかね。普通やっぱり物ってこう使ってるし体も動いてるし、その物体がそこになくてもそこに凝視するっていう経験、視点を止めるとか、あるいは動いてるはずのものが完全に止まっているとか、でそうやって考えると富井さんのそのアクリルで物を積層させている作品とかも、物の動きをそこで止めてる、閉じ込めてる、うん、時間を停止させている感覚っていうんですかね、うん、その辺がすごく重要だっていうことをちょっと、うん、その10秒をできないながら頑張って止めようって意識を持った時にちょっと思ったんです、
うんうんうん、そうですね、なんか凝視っていうのは結構重要で、うん、あのそういう意味ではあの実際に作ってもらうわけじゃないですか、手の場合は、でそれって僕が普段素材をこういうものを作っているときに、素材に見ているときの感覚とかなり近いんですよね。かなり凝視して、そのときってこう、要は使っているものをっていうのは、常に動いているわけですよね、使っているとき。だけど、そうじゃないものを見ようとするときには、動きをこうストップさせるしかなくて、で、現実には動いていると思うんですよ。あの、人が使っているものを見てて、他はその人が使っている状態でその素材を見ている場合もあるから、その人のなんかハンマーで、ハンマー叩 叩いてるとこを見ながらそうじゃないハンマーを無双してたりするっていうことはあるけど、その時には多分僕の中ではストップモーションになってるんですよね、うんうん、
それでその、まあ、今回のトークのタイトルにしたそのスナップは手首ってことですね。それがその身体じゃなくて、まあ、道具的な意味っていうのもあるし、まあ、写真でいうそのスナップショットってこう軽く撮るようなあの本格的な撮影じゃないものとかで、私がトミーさんの作品撮るときってもそれこそこう視点がいかないとこまでこんなになって撮ったりとか、まあ、そういうことちょっと考えたりとか、でその動きが止まってるっていうストップモーションっていうのを、ね、考えたりして、でそれはトミーさんの中であの身体丸ごと使うボディーワークにもつながっていくし、はい、これからあのお見せするあの岡山での、うん作品なんかにつながってくるので、うん、でまああのいろいろ出てきますが、この辺はちょっとあんまりコメントを特に必要としないんですが、
うん、これは僕好きなんですよね。筋肉マンに近いのが明らかに多分鶴岡正雄から撮ってるんですけどね、ジ・オメガマンっていうのがね、手にでかい手を背負ってるんですよ。で必殺技もなんかオメガカタストロフィーっていう崩壊みたいなタイトルで、結構これ見た時にあやっぱ結構分かってんだね、ゆで卵って。ちょっと思ったんですけど、
まあ、好きな、ね、古典的なものがあって、うん、でより重要な、はい、
こっちですね、
あのリチャード・セラーのその鉛をつかむ、まあ、フィルム作品ですけど、やっぱ手の動きとか、まあ、これフィルムだから本当に繰り返してるわけで、つかめたりつかめなかったりっていう動きが。でもう一つ僕ものすごい好きな作品、野村仁さんあの、カメラを手に持ち腕を回すというので、16ミリのカメラを持って手をこう回すんですけど、回すときにどっかで手首を返さなくちゃいけない。でそれで自分が回してる姿を誰かに撮ってもらって、でその野村さんが持ってるフィルムで実際撮影をしているので、で回してる姿が映った後にその回されたカメラが撮影してた像が映るんですね。地面が映って、まあ、空が映って反転してみたいな。でその手首の返し方が違うと当然その風景の反転の仕方とか違ってくるので、まあ、それをしつこくしつこくやってるんですけど、やっぱりなんかその、
なんですかね、
スナップってこともあるし、うん、でその行為をやってる人を外から対象化して見るってことと、うん、その行為自体が世界を捉えてるっていう、その交互に反転する感覚とか、うん、その辺ですごく重要な、
まあ、それは例えば絵画とか彫刻でいうと、まあ細部と全体の関係で、まあ、近寄って見た時 のこう印象と、それを離れた時にその差異が生まれてくるっていうか、だからそれを交互に繰り返すことで作品理解になるっていうのはまあ基本的なことだと思うんですけど、
そう
ですね、まあ、その基本的なことをかなりダイレクトに
ダイレクト
にやってるってこと
ですね。ダイレクト
に、うんうん、僕はさっきのセラのやつなんかその写真止まってる状況なんかも結構興味があって、
あ
動いてる映像は僕も見てたんですけど、この止まってるのいいなって、
止まってるのね、
止まってるの、止まってるには全然違う部分っていうか、
うん、
情報が入ってくるじゃないですか、うん、そこに結構僕は興味を持ったりも
ストップモーション、
はい、するかなっていう気もするし、うん、不思議とセラのあの映像は動いてるんだけど、なんか動いてるように感じないで見てたんだなって今これ見たもん、
なるほど、
うんうん、なんか、うん、
でこれもどういう経緯で出てきてるのかってちょっと聞いて
これですか。まあ、経緯としてはその手から外から手というものが意識されてきて、まあ、それが全体になったっていうのはまあ単純な話なんですけど、あともその手を、まあ、見るために見てもらうためにこう、まあ、そこで抽象とかね、そういう話で抽象形態みたいなものをどうやってそこにどう使うかっていう、抽象形態というものを、僕の目的のためにどのように使えるのかっていうことをまあ考えたんですけど、まあ、それをかなりこうもちろん意識的に、まあ、やったというところもあるし、同時にこれの場合はその作るって行為の時に、例えばこういう素材でもやっぱアクリルとこうゴムホースっていうのがやっぱお互いがこう絡み合うというか関係が密接に関係してないとやっぱ成り立たない、まあ、立たないとかこういう状態にならないっていうのがあるんですけど、それはちょっと、まあ、僕の個人的な話なんですけど、いいですか？
いいですよ。
僕すごいプロレスが好きで、プロレスの技ってまさにそういう状態なんですよ。で、それに気づいてはいたんだけど、いつかそれをこう正当な僕の作品の流れで作品に入れられるのかってことを常にどっかで考えてて、まあ、それがやっとできたかっていう まあ、そういう経緯。
やっぱりその富士山彫刻をやっていたってこともあるし、そのジーンズどころではなくて、生に身体が来る
ということ
ですよね。だからそこはかなり、まあ、勇気がいるというか、
まあ、そう言われる
誤解を招くリスクもあるし、
うんうん、
ただその僕の見てる感覚ではその見立てっていうのかな、
う
ん、人体じゃなくて形、形態
なんですね。そうですね。
形の組み合わせで、うん、で人間の体を持ってきちゃって例えば関節の動きとか限界があって、うん、できない形もあるし、まあ、できる形もあるしみたいな、うんまあ、それはあくまでも物体っていうと変ですけどね、その作品の素材として対象化されていて、関節がどう動くかとか、そこでその人体そのものよりも、まあ、2人の人がこう絡み合った時の形態とか、
ね、
だからそれを見立てていくっていう、
う
んなかなかなんかその要求されていることもすごく高度な気がするんですよね、
うん、
このボディアーク
っていうのは。あくまでもその形になれっていうことで、その形になれっていう行為の中で、要は形になれってことは、まあ形を作ってる、ものすごく形を作ってるっていう同時に自分が素材になっていて、その素材としての自分の限界も知りながら、形を作るっていう、結構
こう、で、これ作品の位置づけとしては、
はいうん、
こういうのは写真として作品。っていうことなのか、あるいは
こう、まあ、これは落とし方はまだいろいろ考えてて、うん、この時は写真になったんですけど、うん、写真といっても、うん、さっきの服の写真あったじゃないですか、うん、あれは、まあ、僕基本的に写真が得意ではないし持ちや持ちやっていう主義なので、うん、あれはよく作品を撮ってもらってるカメラマンに頼んで撮ってもらったんですけど、うん、これ写真っていうより、まあ、本当に僕が普通に撮ったものを、まあ、しかも割とポスターみたいにインクジェットの普通の金工事のプリントで出してて、うん、その辺は一応意識的には分けてはいるんですけど、
生で、うん、誰かに演じてもらうっていうことを作品としてプレゼンテーションしてるっていうこともあるんです。
それはまだやってないですけど、うん、
作品とは呼ばない。
なんかそれ、うん、こう出来事みたいになりすぎちゃうのもちょっと問題かな
と。これは岡山だとそのボディーワークをやるための場所と指示書が用意されてたんですよね。それは展覧会見に来た人が
実際にや
ってる、実際にやるっていうことで、うん、それはまあ形には残らないし、
そうです、
ね、その写真の記録のような作品化ではなくて、むしろその、それをやった人の経験の中に残るっていうことですよね、うんうん、それもそのさっき紙の作品でその作品としての成り立ちのあやふやさみたいな話をしたんですけども、そうなってくるとやっぱりその作品としてこう同一性を保てるものがない事象として、やっぱ来た人はその経験していく、
うん、
ただその経験をさせるっていうことが作品の同一性なのかってあたりの議論に入っていくと結構難しいところに入っていくけども、
うん、
なんかなんかその経験をさせるっていうことは分かるところもある感じですよね、
うん、
で、これはビデオが流れてます。
そうですね。だからまあ、この時はその過程って実際やってもらうってことを主眼に置いてて、ただその、例えばモデルさんみたいな人に、美術館とかに来てもらって、そのある時、ある特定の時間に10秒間だけやってもらうとかっていうことも、まあ、できないことはないと思うんですよ。ただそれがなんかこう、ただの出来事みたいになっちゃうのはやっぱ恐れていて、あくまでもその形を、造形をする、もしくは造形を見る。
それはわかります。要するにパフォーマンス、的な作品っていう意図は全くない
です。ダンスではないと、ね、うん、そういうものではない、う
ん、あくまでも形態形なんですよね。
そう、
その人体を使って形を見立てていく。
そう、まあ、演劇とかそういったものとちょっと違うものとして、うん、まあ、目的はある、う
ん、それはわかる、
うんうん、
エルヴィン・ブルムとかどうですか、うん、指示書というか、
そうだ、ね、
指示イラストが、
でもその辺はやっぱ意識はしてて、うん、こことじゃ自分が何が違うんだっていう、まあこれはどっちかというとこう自分の他の普段の立体作品の方にも近いのかなと思ってはいるんですけどね、
うん、まあ、これなんか結局その舞台があって材料があってこういうことしなさいっていうのはちょっと近いといえば近い。
そうですね、
うん、岡山の、
うん、なんか、まあ、エルヴィン・ブルムはアクション的なものなのか、うん、造形性なのかどっちに寄ってるんだっていうのは
ちょっと分かんない、
本人に聞いてみたいなと思うんですけど、うん、
ちなみにタイトルがいろいろ面白くて、最初の、これが何だ、 でアドルノは芸術について誤解していたっていうタイトルがついていて、こっちはあなたの好きな哲学者を選ぶというのがついていて、でむしろ私がちょっと興味を持ったのはこれとかこれで、笑っちゃいますけど、タイトルに1分間の彫刻ってついてるんですよ。で、あの今日のトークのテーマのスナップショット、ストップモーションもそうだし、時間を止める10秒間手を固定するとか、うん、そういうその岡山でやってたその風景を何分間か見るとかっていう、そういうその持続する時間っていうのがあって、でそれをその彫刻的な経験、まあ、私もあのチラシの裏に載せた文章、その早期としての彫刻って言葉をちょっと使っていて、物体的なものではなくて、ある種のその経験でその彫刻的なあの感覚を呼び覚ますことは可能か、まあ、富井さんはそれも明確に言葉にして自分の言葉であの語っていると思うんですけども、それを考えているこの1分間の彫刻っていうタイトルの付け方がちょっと共通するところがあって、だからこの無理な体制を多分1分間保てっていうようなことが あるんだろうという気がするんですよね、うんうん、
1分間はすごいですよね、
1分間ね、
10秒あれば僕早期できるだろうっていう、うん、まあ早期っていう意味だと思っていて、うん、余韻とかで、
余韻と
でこれはなんかもうちょっとそのアクションとかなのかな、
あのデニス・オッペンハイムのあのブロック塀、
はいはい、
体をこう逆に、
ね、
エビゾリさせてるやつが、うん、あれは10分間 でこう砂山みたいに同じカーブのところに寝そべるやつは1時間ですね、
うんうん、あれはどうなんですか、
うん、でまあギルバート・アンド・ジョーズとかちょっと違うかもしれないですけど、で時間がちょっとしてきてるので、うん、岡山のちょっとこれは非常に何て言うんですかね、富井さんの新たな挑戦なのかどうか分かんないですけど、全体的な狙いというか。時間ですね。ちょっとじゃあここをあの締めくくりにして、
はいはい、
ちょうどいいところで終わります
。まあ、
うん、じゃあちょっと富井さんに話していただいて、
ざっとでも説明しますと、まあそうですね、岡山の後楽園っていう、まあ、日本ではなんか3つある名園と言われているもの1個のところでやったんですけども、去年もやっていて、去年はお茶室の中でインスタレーションしたんですね。で今回はそういったことよりはその後楽園全体の中でどう機能するかってことを、お茶室の中での失礼じゃなくてそこを考えていて、ただそのどう機能させるかって時にやっぱ僕ができることっていうのは、その後楽園という中での新たな造形をどう発見するか、でもしくはその中で後楽園というものを見る中で、まあ、人はみんな後楽園の造形を見てるんですよね。あら綺麗ねとか、あらいい緑が美しいわねとかいろいろ言ってるはずなんですけど、実際に本当に何を見ているのかというところが結構疑問で、で後楽園の中にあるいろいろ隠された造形みたいなものを絶対気にしているはずなのに絶対誰も気にしてない造形というものをどうやってちゃんと意識化してもらうか、でそれをきっかけに造形ということ自体を考え、どういうふうに考えてもらうか、考えてもらうための作品として、後楽園のいろんな場所の東屋の、場所にその東屋の付近にある何かを利用した指示書、利用して造形を考えてもらうための指示書を、置いたという作品ですね。
うん、でその河合塾の会場でたまたま富井さんと会って、その時間を止めるっていう感覚の話をして、でその物体的なものがなくても何かを凝視するっていう経験で、その美術的な、あるいは彫刻的な経験を誘うことは可能じゃないかっていう話をちょっと富井さんとしたんですね。そしたら富井さんも岡山でそれをやっていますというあの話があって、でそれがまあこういうことだったのかなという感じです、ね。うん、
まあ、造形っていうこと自体がただ像を作るとか色を塗るとかそういうことだけじゃなくて、もっと体験としてこう今結構有効なこう作法なんじゃないかと思ってるんですよ、生活とかいろんなレベルで。で、うん、まあ今そういうことをかなり意識していて、で去年いろいろ、まあ今ご覧になったのとほとんど去年のが多いんですけど、うん、去年一昨年が多いんですが、割と今意識的にその造形ってことで浮かぶいろんなアクションを、うん、まあ、いろんな形式で今試しているというところですね。で まあ、この時間もあるので、この展示でまとめて言うと、そう、まあ、その中で、ただじゃあ、こういう指示書的なものの方に、ただ飛躍していっちゃうのかっていうことじゃなくて、こういう言葉としてのものとか、イメージさせるものとか、アクション、自分でやるようなものとか、と、こういったものとしてその残っていくものと、全部こう均等に、同一線上として造形を考えないと、なんか、また形落ちになっていくっていうか、あの、例えば新しい古いとか、あのやってるやってないとか、そういう簡単なせこい論議になっちゃうんじゃないかなと思っていて、なので特にあのそういう意味では節目節目の、最初に言ったようなそのここの展覧会、その前の、ゲンビアレントゲンで、その前の埼玉やアルファインっていうところの節目の時に、あの意識的にこの2年間でこうやってきたことをもうちょっとこの物体に、もう一回閉じ込めてみたいっていうのが、今回そうですね。
だからその系統的にその物体的なものとこういう岡山であっての経験を誘うようなものと大きく違うんですけども、逆にそのバラバラにあるわけじゃなくて、その経験を誘うことでその彫刻的な何かを、醸し出す、
ね、そうですね。
その大きいフレームの中に物体的なものもあの違って見えてくるんじゃないですか。
そうですね。
それがやっぱり今富野さんがやろうとしていることの全体像から、あのこれまでと同じように見える物体的な作品も読み解いていく道が見えるんじゃないか、
う
ん、
そうです、ね、そういう読み解いてほしいっていうのもあります、ね、
で、だいたいまとめの時間にちょっとなりましたけども、あの12月でしたっけ、去年 の美術評論家連盟のシンポジウムで、
はい、
富野さんが戸谷さん、戸谷茂雄さんがその旧来の彫刻に対してそのカッコ付きの彫刻を自分はやっているっていうあの発言、まあ、態度表明があって、富井さんはそれに対して自分はそのカッコ付きの彫刻のカッコだけで、うん、あのやろうとしてるみたいな意味の発言があって、で私はあの今日あの皆さんのお手元に持っている作品集で、あの脱皮する彫刻っていうあの文章をタイトルをつけたんですね。でその脱皮した時に彫刻が新しい地位に立っているだろうっていうことではあるんですけども、あの脱皮して綺麗になった、例えば蛇とか見てても脱皮したかどうかって分かんないわけですよね、うん、むしろ脱皮した皮があれば本体がいなくても脱皮したって事実は分かるわけですよね。だからそこでその脱皮した皮っていうのは富井さんが言うカッコみたいな気が漠然としてきて、はい、うん、なんかその彫刻を脱皮させるっていうふうに言ってたことは、富井さんはそのカッコ付きの彫刻で彫刻を抜いてカッコだけでやっていこうみたいなことと、まあ、ちょっと近いのかな。でそれでその脱皮する彫刻っていう文章を書いた後の問題意識として、まあ、その早期としての彫刻、まあ、何かをこう視覚的に思い浮かべさせるっていうことで、彫刻は可能なのか、富井さんの言葉だとなんかいろいろ書いてましたよね。行為を彫刻とする、一つの行為をめぐる諸状況を取り込もうとする鋭意そのものを彫刻と呼ぶことは可能かとか、こういうさことを、あのそれがまあ富井さんの今の現在的な問題意識なのかなという、
はい、言ってました。そうです、取り留めない、言ったことそうですね。あのあのそうです、あのそうです、情けない
範囲、
そうですね。だから限定ではないんだけど限定みたいな感じですかね、まあ、もっとバッサッと言っちゃう、うん、
で時間がちょっとすでに超過しているので、質問とか
は、はい、走りすぎて
すみません、なんかいろんなこと、
まあ、結構まあ後でそうよろしいですか。そうですね、ではこちらの方がちょっとこの後だったら8時過ぎぐらいまでになりますので、今質問していただいた方がいいかもしれない。あのもちろん
はい、ツイッターを拝見してるんですけど、ツイッターでその毎日の富士山が今日の彫刻を撮影した写真、あれがその富士山作品のアイデアでどう結びついているのかをすごく説明してくれて、
アイデアとしては全く結びついてないですね。 あれは1個の作品としての作品として考えているので、そうですね、だ1個でどうのっていうよりは流れてるとか見逃されてるとかそういうことも含めて、そうですね、今日の彫刻っていうのは考えてますね。
じゃあまあ、はい、だいぶ勝手な話をやるのとさせていただきます。